夜快速火曜版ストロンボリマヨの関西食べ物百科。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからお送りしております。こんばんは、ストロンボリマユです。本日もこの方とご一緒です。
どうも、榎田新右衛門でございます。
よろしくお願いします。
関西の食べ物をとりあえず紹介している番組です
やめてください、とりあえず。
先週は食べ物というよりただ店の名前でしたけどね、さあ今日は、
はい、今日はですね、
はい、
ボンカレーです。
大塚の
ボンカレーです。
はあ、
はい、
ええ、いいですよボンカレー、ええ、
いや、ね、
あれやっぱ関西ですかね。
関西なんですよ、
まあ、メーカーが関西ですからね。
メーカー関西なんですよ。大塚ですから。そうなんです、
ええ、大塚食品ですね。
大塚食品、そうなんです、ええ、
まあ、元々は大塚も薬品のグループですけど、
はい、そうですね、
3分間待つのだぞっていうね、知らない。
ああ、知らない。
笑福亭仁鶴が CM やってたって知らないですか？
知らない
知らないで今ボンカレーを語ろうとしてるにわかな MC がここにいるぞ
時代が違うから知らない
なんせ私ボンカレーが出てき、もう最初に世の中に登場したと同時に私ボンカレー食べてますから。もう、
あ、そうなんですか？
食べてますよ。
何歳ですか？1800
って言うとしたでしょ1800はないいくらなんでも1800台はない。
あれ 100何歳じゃなかったでしたっけ？
違います。
1968年ですよ。
そうですよ、はい、
おいくつですか？
私1963年生まれですから。
5歳、食べるな。
食べてます。
食べてます、
最初透明だったんですよ。
知ってます、調べたから。
ヒートパック、しかもあの CM もね、ガラスの鍋でやってました。
へえ、
あれでガラスの鍋があるってことを知った人は多いです。
そう、逆に
パイレックスのね、茶色のガラスの鍋でこう温めてるんですよ。
おしゃれですね、昔の方が、ガラスの鍋で。
でも本当だから、もう最先端の食べ物なんですよ
ね。だって高かったんですよね、値段もね。
安かなかったですよ。普通にそこら辺で店でカレー食うが安かった
ね。お坊ちゃまですね。
まあまあ、あのうちは大体あの食い物と着物には金かける家で、結局ずっと借家住まいの家でしたからね、でまあ、ボンカレーはその散々食いましたね。まあだから未だに私ボンカレーが好きですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だからあのボンカレーゴールドとか、
うんうん、
あのいろいろあるじゃないですか、
はい、
あれじゃなくてそのボンカレーです。
うん、もう昔ながらのやつ。
もうあのめくらのお市がこう出てるやつです
この人、この女の人、あ、そうなん。
もうめくらの
この女性はね、もうね、
なんですか、
もう知ってますよ名前は知らんで存じ上
げなかったけど。あ、そうなんですか、今俺名前一生懸命思い出そうとしてるんですけどなんか急だったんで出てこないんですよ。なんで出てこないんだろうな。めくらのお市は分かってんだけどな。
お名前は誰ですか？
いやいや、もう女優さんですよ。
女優さんですね。
うん、
なん顔はね、
旅ガラス汚染とかねめくらのお市とかね、ね、なんで出てこないんだ。やっぱこの年になると名前出てこないね。
松山陽子出た、
松山陽子でございます
あ、そんな感じの人なん
で、私がパッケージになってるボンカレー
ね、すごいですよね。女優さんでパッケージってなかなか珍しいですよね。
まあ当時だからその大塚とか、あとそのグループ会社であるアース製薬とかは、はい、なんかそういうイメージが強いですよ。
へ
ー、だアース製薬はやっぱり水原弘のあのアースのスプレーの放浪看板とか、弓香るのアースの線香とか蚊取り線香とか、ああいうなんかこういう女優あるいはこう歌手をこうバーンと持ってくるっていうのはまあありましたね。で、まあ、ボンカレー、ボンカレーのやっぱりあの甘口、中辛、辛口とこうありまして、
はい、
やっぱ私は辛口を、まずもう幼い頃から辛口が、
すごいですね、よく食べれましたね。
全然大丈夫ですよ。
へ
え、未だに辛口です。
うん、
でもこれ今復刻版で今出てるんですよ、松山陽子さんの。
そうなんですね。
あの一時期ですね、あの離島を中心に発売されてたんですよ。
へ
え、なぜか知んないですけど、その離島の 例えば漁師さんとかは、うん、なんか味の濃いのが好きだっていうマーケティングがあったみたいで、
おー、なるほどね、ね、
で離島、それとあと沖縄で、その元祖ボンカレーはずっと発売されてたんですよ。で本州だとかではこれがその元祖がほとんど消えちゃって、はい、あのボンカレーゴールドに変わったんですよ、
ね、
でボンカレーゴールドはそのボーンマローというものが入っておりましてですね、よりこうまろやかな味付けになっているという、まあボンというのはもともとフランス語のボンから来てるわけですけれど、はい、まあ常識です
そうなんですね、
常識ですから
知らなかったです。
ククレカレーは分かってます？ククレカレー、う
ん、ククレ、
わ
かんないです。
あれクックレスカレーなんですよ。
はあ、略して
そういうことです。
ククレ、知らなかった、勉強になります。
常識です、
勉強になります、すみません、ちょっと、
まあね、ボンカレーをこうど何を語りたかったのか、あの、
ね、いや、ね、世界初のね、こうレトルト食品が大阪から生まれたということがすごいじゃないですか。
素晴らしいですね。
今のレトルトがあるのは、
そうですね、
大阪食品様のおかげということで、
そういうことです。
大阪のおかげということ、
大阪のおかげかどうかは知らない。大阪は大阪何もしてないだろう。
大阪すごくないですか。いっぱい作ってるじゃないですか、いろいろ。
いやいや、
ね、こんだけ紹介してきましたけど、
いや、やっぱだから大塚はね、やっぱなかなかな企業だと僕は思いますよ。
そうですね、
だからあのその薬品の方も含めてですけど、
そうですね、
そのマーケティングとですね、
うん、
それとあの薄利多売のうまさですよ。よく言われてるのはオロナミン C、
はいはい、
オロナミン C のこれは分かんないですよ、本当かどうか知らないんですけど、うん、1本あたりの利益っていくらか知ってます？
え、
1本あたり大塚に入ってくる利益、分かんない、これ嘘かもしれないですけどね、これはあのそう言われてるんで僕はあえて言うんですけど、
30円ぐらい、
1円だそうです。
ええ、
ただそれが10億本売れれば10億円になるじゃないですか。
いや、まあそうですけど、
ええ、そういうことらしいです。
なるほどね、
ええ、だからなんかそういうなんか、うん、うん、あの本当の意味での薄利多売のマーケティングと、その定番商品を売り続けるという、
確かに、
オロナインエッチ軟膏とかですね、何がエッチなのかがよくわからないですけど昔は確かにオロナインだったんですけど、途中からエッチ軟膏になったのがあれが未だによくわからないというですね、使ってますか、オロナイン。
オロナインは使ってます。
オロナインって何か分かっても使ってます？
分かってません。
あれ消毒薬ですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
ええ、消毒薬をクリーム状にしたものなんですよ。だから傷口に塗っとくと、あの可能しないとか、そういうもので、
うう、
ええ、なんかあのスキンケア用品だと思ってる人いるじゃないですか。
なんかそうですね、肌荒れしたら
ニベアの親戚みたいな感じ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、全然違うんですよ、あれ。
あ、そうなんです、消毒液なんですね。
消毒液です。だからそのヒビ赤切れとかそういったところ塗っとくと、はいはい、その、うんうん、バイ菌が入らないっていうか、消毒だったからっていう、
なんか保湿だと思ってましたね。
でしょ、かだから分かんないでみんな使ってるんですよ。だから、うん、でオロナミン C も
分かんない、
なんか飲んだら良さそうだけど、そうそうそう、何がいいのかよく分かんない。
いや、エナジードリンクがそうですよ。
あれ最初出てきたなんか大村コンちゃんがですよ、
はい、
あの大村コン分かりますよね。
大村コン
大村コンこそやっぱ関西が生んだ大スターですから、
い
ま、
ね、
だに生きてますからね。
そうですね。
で他のコメディアンがみんなことごとく死に絶えたのに大村コンたちはいまだに生きてますからね。
すごいですね。
これは生きてる上にまだ出てきますからね、テレビだと
か
で。あのまあいいんですけど、それであのコンちゃんがこうオロナミン C をこう宣伝してる中でですよ、うん、それで何だっけ、僕はオロナミン製剤オロナミン C を牛乳で割って卵を入れてかき混ぜて製剤にして飲んで、
すごい
ね。でこうお父さんはウイスキーのオロナミン割り、もうやりゃいいってもんじゃねえ。まあ、もっともその時代はカルピスでさえそういう CM やってましたから、ね、
ああ、そうなんですね。
あの巨人軍の選手がうじゃーっと出てきて、
うん、
みんなでニッコニコしながらウイスキーをカルピスで割って飲むっていう CM があるんですよ。
すごい CM。
ちょっとだけなら美味しいんですけどね、大量飲むと気持ち悪くなりますけど。もうそういうものとかがあった時代、そういう、まあ、その中でボンカレーというのが出てきた。
うん、
これはまあなかなかの、やっぱり本当にあの今やもうレトルト食品ってのはもう世界中に今当たり前にあるわけ
ですよ。
それをその、まあ、見事にその3分間茹でればいい、今もでも茹でるじゃないですからね、今レンジですから。
そうです、もうかけてチンで終わりですからね、
だから 本当に便利なものになっているということで、
だから師匠が言ってたその半透明の袋は2、3ヶ月か賞味期限が、
そうです、あの光が入ったりとかいろいろ酸素が入ったりとかいうのがあって、そこにそのアルミコーティングを加えたんです。
そうよくご存知ですね、はい、本当にご存知、いろいろ、
それはもうあの、ね、私もあのこのレトルト関係のやつは、はい、あのその商売敵のハウスの方でいろいろやりましたので
そっちです、ね
なので、まあ、あの存じ上げておりますけども、だからそういうことで、はい、本当に何でしょうね、家庭 の, その台所のいろんなものをこう革命を起こしたものだと思いますよ、うん、だから今までカレーって言ったらやっぱりその家族で食うもんだったわけですよ、その、うんうん、やっぱな最低でも 4,5 人前作る、
そうですね、
まあ、10皿分作るのが当たり前ですかね、はいはい、でそれ一人だと寂しいじゃないですか、うん、ね、もう毎日カレー食べなきゃいけなくなっちゃうわけで、うん、それそのちょっとカレー食いてえなって時に、うん、まあ、店に行かなくても、まあ、こう置いといて、うん、すぐ食えると、
そうですね、
いうこれはもうあの革命ですよ、うん、ね、ということで、まあ、これだけ大塚さんのことを褒めれば、ボンカレーくれるんじゃないかなと思ってるんですよね。
そうです
ね、
ボンカレーだって食べ始めてもはや50、
私はもう本当あの体の半分はボンカレーでできていますので本当にあの大好きですんで、別にあのボンカレーゴールドとか他のもんでもあのタダでもらえるなら何でも買えませんので
そう、今ちょっと高級志向なボンカレーも出てるみたいな
ので、あ、出てます出てます、はい、昔あのボンカレー5スターとかいろいろありました、
へえ、いろいろあるんですね、
ありましたよ、あの松本伊代が宣伝してましたね、そういうものとかがあります、あとちょっと肉の量が多いとかですね、いろんなものをぜひ、お試し、だから今そっか、あのカレーのあのご当地カレーのやつもレトルトですごい出てますね。
そうですね、結構高いやつとか、
高いですよ、500円ぐらいですとか、ね、ザラに
ありますよ、高いやつ1000円とかね、しますね、
食ってみるとがっくりくるんですよね。
そうですよね、期待してねやっぱレトルトの1000円ってすごい期待しますよね、
やっぱ ねレトルトの味しかしないんだよねあれね、
出し方ないでしょうね、
あれだったらもう別 にあの本当にあの100円台で全然 OK な気がする
、確かに、そうです、安くて美味しいですからね、
ということで、ございまして、ちょっとカレー、カレーの話するとカレー食いたくなるんですよということでございます。来週はどんな、はい、食べ物が出るんでしょうか。
はい、明日は何の日、誰の誕生日。明日7月14日は1952年生まれ俳優の水谷豊さん、1961年生まれ女優の斉藤恵子さんの誕生日です。おめでとうございます。そして、明日7月14日は廃藩置県の日です。明治4年1871年7月14日に藩を廃止して県を設置する詔書が出されました。1869年の廃藩置県で江戸時代の藩はなくなっていましたが、旧藩主がそのまま藩知事となっておりました。明治政府は中央集権国家を確立するため廃藩置県を断行し、各県に中央政府から県知事を派遣しました。当初は3府302県で、後に3府72県に廃藩しましたです。
ね、大変大量の武士が出場したわけで、
ああ、そうなんですね、
大変なことにな
る、そんな日だったんですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは明日は水曜版をお楽しみください。おやすみなさい。